皆さんこんにちは。環境市民のエコまち広場の時間になりました。今日の担当は下村静子がお届けしてまいります。さて、もう4月10日ということで、入学式を済まされたピッカピカの1年生が、まあ、学校に向かう姿が見かけられるというね、そんなシーズンですね。まあ個人的にはですね、電車がですね、ものすごい混みようですね。やっぱり新学期早々っていうのは、みんな真面目に学校に行くもんですから、いや、真面目に行かなくちゃいけないんですけれども、きちんとね、行こうということで、荷物もね、大きなカバンに教科書入れたりとか、して、あるいはですね、時間よりも早くに行こうなんていう方も多いので、もう電車満員で大変っていう感じはするんですが、まあ、これからですね、意気揚々として新しいね、1年間を過ごそうという方たくさんいらっしゃると思います。頑張ってこの1年、春からね、指導してください。今日はですね、後ほどまた詳しくお伝えしますけれども、環境市民で取り組んでおります、持続可能な消費についてお話を進めていこうと思います。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。買い物を変えると暮らしが変わって社会が変わるという話を環境市民のこの番組ではよくします。まあ、どういうことかと言いますと、何回かね、聞いてくださってる方はもうご承知の通りなんですけれども、まあ、私たちの毎日っていうのは何かを買い物することによって生活が成り立っている。何にも買わずにね、1ヶ月過ごしますという方はなかなかいらっしゃらないんじゃないかなというふうに思います。食べるものにしてもそうですし、まあ、着るものにしてもそうですし、それからオープニングで言ったように、例えば、まあ、入学シーズンであれば、その入学のためにね、必要な、まあ、小学生だったらランドセルを買ったりとか、まあ、学習机を買ったりとかですね、まあ、そういうふうにして何かしら買い物をすることによって私たちの暮らしが成り立っているというのが現状です。で、その買い物の、なんていうんですか、質を変えるとですね、まあ、暮らし方も変わってきて、ひいてはその社会までも変えていく力を持ってるんですよという活動をやっています。まあ、具体的に言いますと、例えばお孫さんのために学習机をおじいちゃんとおばあちゃんが買ったとします。だけれども、その学習机の質といいますか、どのような背景でそれが作られたかっていうのはとっても大きな問題で、例えば、まあ、木の机だったとしますよね。で、それが、まあ、森林を守る、大切にした、そういう取り組みをやっている企業が木を切ってきて、その木を使って作られた学習机だと、まあ、地球上にある森が大切にされたりとかですね、もっと木がたくさんこう茂っていくような、葉が茂っていくような、そういうふうなこう森が作れるようなっていうふうにつながっていくんでしょうが、逆にですね、熱帯雨林の木を伐採してですね、それで作った、もし机だったとしたならば、まあ、地球の、灰と言われる、熱帯雨林の、ジャングルですね、それが破壊されていって地球環境の、もっと悪化につながっていくというようなこともあるので、まあ、その買うものがどういう背景のもとで、まあ、原料からですね、調達されたのかっていうのは非常に大事なことなんですね。消費者がどんな商品を選ぶかっていうことで、社会が良くなったり悪くなったり、環境が良くなったり悪くなったりっていう現状があります。だから私たちはできるだけですね、みんなが幸せになったりとか、地球環境ができるだけないような、あるいは社会が良くなるような、そんな商品を選んでいきましょうっていう、そういうことが大事なんだなというふうに思って活動しています。だけれども、まあ今ですね、そういう、じゃあ取り組みをやっている企業、そういう商品がどこにあるのかってなかなかわかりにくいんです。そこで、まあそういう企業の取り組みを、企業のエシカル通信簿という名前をつけて発表しようということになりまして、ずっと調査をこのところやっておりました。で、その企業のエシカル通信簿第1回の 結果発表を3月28日、まあ、昨年度末、ね、ギリギリだったんですけれども、やりまして、まあ、いろんなところでもそれが取り上げられましたので、発表をしたいと思います。で、なかなかですね、このエシカル、通信簿の中身、たくさんありまして、一週ではちょっと紹介しきれないので、二週にわたってお話をしていこうと思います。そもそもですね、この企業のエシカル通信簿というのは、環境市民が、まあ、全国に呼びかけてネットワークを作った、消費から持続可能な社会を作る市民ネットワークっていうところで行っている活動なんですね。で、まあ、市民目線で本当に良い企業を見つけて応援して、少しでも社会を良くしていこうという取り組みなんですけれども、どういう調査をしたかと言いますとですね、まあどういう調査の前にですね、どういう企業に対して今回調査をしたかというと、今回はですね、まあ私たちの一番まあ身近なところである食べ物ですね、食品加工の会社と、それから衣服の会社を、調査しました。で、10社、それぞれ5社ずつで10社選んです。なんですが、会社はですね、食品の方は明治ホールディングス、日本ハム、味の素、山崎製パン、マルハニチロの5社、そして衣服の方はファーストリテイリング、まあ、これはユニクロなんかで有名ですよね、そこと島村、ワールド、オンワードホールディングス、青山商事というこの5社、全部で10社の調査をしました。で、調査のやり方なんですけれども、まあ、こういった企業は大体ですね、CSR って言って、まあ、企業の、社会的責任に基づいて、いろんな情報を表に出しています。で、そういう情報を、まずは私たち市民側が、NGO 側が一生懸命ですね、どんな情報出てるかなっていうのを調べまして、まあ、調査項目の、がたくさんあるんですけれども、そこのところに該当する情報が、出されているかどうかっていうのでこうチェックしていくんですね。で、出されている情報、出されていない情報がありますので、調査を自分たちで済ませた後は一応企業の方にですね、あなたのところの情報はこれぐらいのような、中身が分かりましたけれども、他にはありませんか、間違いはありませんかっていうので問いかけをしてその調査票を送ります。で、企業の側が見てくださって、いや、うちにはもっとこんな取り組みしてますよとか、こういう情報も出してますよっていうのがあったら、そこをさらにですね、チェックして返してもらうっていうやり方をしたんですね。ただ、企業の方に、そういう、こういう調査をしましたけども、これでいいですかって言って送って、10社ともがお返事くださったわけではなくって、まあ、そのうちの2社がですね、返事をくださって、こう、やり取りをしながら、調査票も、まあ、充実していったものになったということなんですけれども、まあ、そういう調査方法を取りました。そして、項目なんですけれども、どんな項目があったかというのも、これ、皆さんにぜひ知ってほしいんですけれども、分野ですね、分野があったかっていうのをまずは知ってもらいたいんですけれども、ですね、私たちのネットワークで専門性ある NGO がたくさん入っていますので、まあ、そういうところを特にクローズアップしているんですが、一つ目がですね、持続可能な社会、開発についての質問、二つ目の分野が環境についての質問、三つ目が消費者にへの対応についての質問、四つ目が人権についての質問、5つ目、社会や社会貢献についての質問。そして、6つ目の、この分野がですね、平和、非暴力に関する分野。そして最後がですね、アニマルウェルフェア。まあ、動物の福祉と日本語では、訳しますけれども、この動物の福祉に関する、取り組みについての質問を聞いています。これで1、2、3、4、5、6、7つですね。7項目について質問をしました。で、ね、環境の取り組みとか社会貢献の取り組みっていうと、すぐにね、なんかいろんなことが出てきそうなんですけれども、他のところでもね、消費者への対応っていうのも、いろいろ出てきまして、面白い結果になりました。で、結果から言いますとですね、これ通信簿なので、格付けになるんですけども、10段階で評価をしました。1から10までですね。で、一番、成績が、まあ、10段階のうち高いところにあったというのがですね、味の素だったんですけれども、この味の素さんはですね、 持続可能な開発が7、環境分野が6、消費者の分野が8、人権の分野が8、社会が7、平和が1、動物が1という結果でした。で、他の企業はどうかというと、やっぱりこれ情報が出されているか出されてないかで評価している部分もありましたので、全く情報が少ないということで、まあ、残念ながら、評価が低いというところもあったんですけれども、これから今後ですね、もっとこうやり取りして情報開示していただくと、その段階もですね、徐々に上がっていくんじゃないかなというふうに思っております。で、今週はこの中から持続可能な、開発、このあたりのですね、がどういう結果だったのかっていうのをお話ししたいと思うんですが、そういうこう言っているうちにもう時間になりそうなのですが、まあ、持続可能な開発に関して言いますと、企業理念とか経営理念の中に、中長期の経営戦略、経営ビジョン、CSR 方針、こういうところにですね、その持続可能性について、ちゃんと書いているかどうかっていうのをね、聞いてるんですけれども、持続可能な社会を作っていくんですよと、自分たちの会社が果たすような役割を、示していたのは、10社のうち4社あったんですね。まあ、こういうのは特徴的だなというふうに思うんですが、もう一つですね、持続可能な社会を作っていくためには、その教育も大事ということで、教育に関しても、まあ、抜粋して聞いているんですけれども、すべての従業員の方を対象に、その持続可能な開発のための教育を行っているかどうかっていうような質問も、入れました。そうしたところですね、まあ、研修とかワークショップはほとんど、実施されてなかったという結果だったんですけれども、まあ、非常にこの持続可能な開発、自分ところの企業がどういう役割を社会に対してね、果たしていくのかっていうのは大事なところなので、もう少しね、このあたりも、考えていただけるといいのになというふうに思った分野でした。来週もうちょっと詳しくお話ししたいと思います。今日はこの辺で。はい、企業のエシカル通信簿についてお話ししたんですけれども、ちょっと時間が足りなくて中途半端な話になったんですけれども、その持続可能な開発のところでですね、まあ、グリーン購入と CSR の購入とか調達とかそういった、まあ、調達基準をね、ちゃんと持ってますよ、ガイドラインがありますよというような会社はですね、残念ながら1社しかなかったんですね。だから本当は、まあ、環境なり社会に影響のあるようなそういう商品が売られてたりとか材料を調達するときにですね、まあ、基準を持って自分のところでも購入するっていうそういうふうなね取り組みを進めてほしいなというふうに思いました。ではこの続きはまた来週ということで今日はこの辺で失礼します。